説教お言葉ですから、宍戸元雄牧師、
今日の説教の結論は、ルカ福音書の第5章の8節の言葉、これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。イエスの足元にひれ伏したペテロ、このことをこの、想像してみないただきたいと思います。群衆が神の言葉を聞こうとしてイエスの周りにこの集まって押し寄せていた。しかしその時イエスは2艘の船が岸に上げられているのを見た。そのそばに疲れた様子で網を洗っている漁師たちがいた。イエスはこの事実を見逃さなかった。それは小さな出来事であったけれども、イエスの眼差しはこのことに注がれていた。イエスはこの小さな事柄に心を止めていた。この事実を見逃さなかった。海から群衆に話をするために岸から少し漕ぎ出すようにシモン・ペテロにお願いし、群衆に神の国の福音を語り終えると、イエスは群衆を解散させた。そして4節の話が出てまいります。話し終わった時、シモンに、沖に漕ぎ出して網を下ろして漁をしなさいと言われた。この時のイエスの言葉を受けた漁師たちの気持ちをシモンは代弁してこう言った。でも先生、俺たちは夜通し一生懸命働いたんだぜ。なのに雑魚一匹も取れなかった。先生に何がわかる？漁のことは、またこの海のことは、わしらがよく知ってるよ。長年やってきたんだから。そもそも昼間、こんな真昼に漁をするなんて、無知も甚だしい。漁は夜するものだぜ。彼らの顔には夜通し徹夜で働いてきた疲れの表情がありありと現れていた。それが彼らの言い分であった。しかしイエスは二艘の船が空であった事実、そのそばで黙って網を洗っている現実、ここに私たちの人生の在り方っていうんでしょうか、人生の本当の姿っていうんでしょうか、リアルな姿っていうんでしょうか、そういうものが表されていると思うのです。そこには生きることへの疲れ、 あるいは虚しさや失敗や混乱が示されている。一生懸命頑張っているのにうまくいかない現実がある。そのことによって本当に生きることの疲れや虚しさを私どもは感じない人はいない。虚しさのために勇気を失ってしまうような私たちの生活。しかし聖書はそういう事柄に目を注いでおられるイエス、そういう方がいる、それがイエス・キリストであると聖書は語っている。このことに注目したいのであります。イエスは初めからシモンたちを沖へ導こうとされていた。ここに沖に漕ぎ出して網を下ろしなさい、そして漁をしなさいとイエス様は言われた。沖とは何か。深きところ、深みと訳している聖書もありますね。神の存在を知らずに生きることに疲れ果ててしまう現実、虚しさに覆われていく生活、それは神を知らずに人生の浅瀬で生きている姿としてイエスの目には映ったのです。そこでイエスは彼らを深みへと、すなわち神の存在と出会っていくところへと導かれたのであります。一匹の迷う羊のために、一人の放蕩息子のために、生きて働くお方がここにいる、そのことを聖書は私たちに語ろうとしている。それが沖へ漕ぎ出して網を下ろし漁をせよという言葉であった。シモンたちはもう疲れていた、もう夜通し働いてきた、その後であります。もう一度網を下ろすことはしんどいことであった。また半信半疑、そんなことを今さらしてもどうなるものでもない、まさにそんなことは当たり前だ、それが彼らの偽らざる気持ちだった。それでもまあせっかくそうおっしゃるんだからもう一度やってみますがね、自分の経験を誇りそこから自由になれない指紋、それでもイエスが語り病人を癒す姿を見ていたシモン、少しはイエスの言葉と技とを知っていた彼はイエスの言葉に従って網を下ろした。それが次の5節でありました。6節でありました。5節ですかね。しかしお言葉ですから網を下ろしてみましょう。しかしお言葉ですから、聖書の言葉はすぐには信じがたいような言葉がたくさん書いてありますね。そんなことあるの、信じられないな。しかしイエスが言われるなら実行してみよう。ここには迷いながらも半信半疑でありながらもイエスの言葉に従っていったシモンの信仰がある。イエスはいつも私たちに挑戦してくる、決断の前に立たせる、網を下ろしてみなさいとキリストは言われる。網を下ろすかどうかは こちら側にかかってるということですよ。イエスの言葉の前にたじろぐ者、身を引く者もいる。いやそんなこと言っても、あるいは臆病のために決断できない者もいる。シモンは疑いながらもお言葉ですからと言って従った。しかしここに信仰の始まりがある、信仰の第一歩がある。我々はこの完璧に信じなきゃなんないと思ってるかもしれないけど、そうじゃないんですね。疑いながらも半信半疑であってもいい。ここではイエスの言葉に従ったという、それは信仰の第一歩になった。でその結果が次に示されている。それが6節の言葉であります。漁師たちがその通りにすると、おびただしい魚がかかり、網が破れそうになった。そこでもう一艘の船にいる仲間に合図して、来て手を貸してくれるようにと頼んだ。彼らは来て二艘の空だった船を魚でいっぱいにしたので、船は沈みそうになった。これを見たシモンはイエスの足元にひれ伏した。そして、主よ、私から離れてください、私は罪深いものなのですと言った。そう書いています。五節では、先生、私たちは夜通し働きましたけれども何も取れませんでした。ところがその後の今日の今の八節を見ますと、これを見たシモンはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてくださいと言った。先生という呼び方が主よという言葉に変化しています。今までは尊敬の呼び方、しかし今ひれ伏す相手として主よ、まあ神よと言ってもいいんですけども、主よと変わっている。特に注目したいことはその次の、私は罪深いものなのですと言ったこのシモン・ペトロの内側に何があったのかということであります。イエスの言葉を信用していなかった、半信半疑の思いがあった、それに対するこの反省もあったかもしれません。あったに違いない。しかしここではそれ以上に自分の漁師としての魚取りとしての長い経験を持っている経験と知識、それがここで全く打ちのめされた。自分の誇りが、自分の経験が、自分の知識が徹底的に打ち砕かれてしまった、そういう事実。詩篇の言葉に、御手によって作られたすべてのものをすべて収めるようにその足元に置かれました。羊も牛も野の獣も空の鳥、海の魚、海地を渡る者も、ちょっとこれ中途半端な言葉なんですけれども、まあ、これは人間に対する、人間がこのすべてのものを支配するといったような、まあ、そういう文脈で使われているんですけれども、まあ、ここではですね、イエス様は海地を渡る者、海の魚、それまでもご支配なさることができるのか、そういう驚き。先週見たところによりますと、見たときにはですね、先週見た、言及したときに、イエス様は 波風ですね。船がこう波風によって溺れす、この船が揺れるぐらいで船に水が入ってきそう、溺れそうになった時にイエス様は起き上がって、その波と風とをお叱りになった。黙れ、沈まれと言った。イエス様は波や風をも支配できるのか、そういう驚きがあったということを先週見ましたね。それと同じようにここではですね、海の魚まで支配なさるお方、そのお方が自分の前に立っている。自分の今までの経験を全く打ち砕いてしまった、それは先生以上の方、神の子がここにいる。自分とは全く異質なお方、これが聖なる神にペテロが触れた瞬間であった。ペテロは自分は神の御前に立ち得ない存在であることを自覚して、発見して、主よ私から離れてくださいと言ったのであります。先ほど読んでいただきましたイザヤ書第6章で、預言者イザヤは高い天の御座におられる神を見たときに、私は言った、災いだ、私は滅ぼされる、私は汚れた唇の者、汚れた唇の民の中に住む者、主よ私から離れてください、私は滅ぼされる。しかしその時セラフィムの一人が私のところに飛んできて、その手には炭火があった。彼は私の汚れた唇に触れた。そしてこう言った。これがあなたの唇に触れたので、あなたの唇は許され、ごめんなさい、あなたの咎は許され、罪は許された。こうしてイザヤは預言者として立たされていった。ですからこのイザヤ書6章っていうのはイザヤの預言者としての証明の記事というふうに名付けられております。神の言葉を語ろうにふさわしくないということを知った、自覚したイザヤであったけれども、天使が自分の汚れた唇に炭火を当てて、その罪を焼き滅ぼして、あなたの咎は許され、罪は許された。神の言葉を語れ。そう言われて、彼は預言者として立たされていった。ペテロの場合はどうであったか。その理由を次の9節が説明しておりますね。取れた魚にシモンも一緒にいた者も皆驚いたからである。このところをですね、岩波書店が出している聖書の翻訳がありますけど、そこでこうなってます、ね。というのも、その取れた魚の量のゆえに、肝を潰す驚愕が彼及び彼と一緒にいた者すべてを襲ったからである。二艘の船が取れたおびただしい魚の重さによって沈みそうになった。それほどだった。しかし船ではなくてペテロが沈んだ。このイエス・キリストの御前に。ペテロが沈んだんですよ。ペテロがその足元に崩れ落ちたんであります。まさに肝を潰す驚愕が 彼らを襲ったからであった。この驚愕、驚き、まさにこれは聖なるものに触れた驚きですよね。まさに自分の経験とは、人間の今まで漁師たちの人の経験を超えた出来事だから、それは肝を潰すほどの驚愕だったって言うんであります。今までは漁師たちは魚を取り囲んでいた。しかし今や絶大な神の恵みへの驚きが彼らを取り囲んでいた。シモン・ペテロたちはそこにただならぬ力があることを感じ取った。それが私から離れてくださいとの言葉になった。聖書は、神様は天と地をはるかに超える、天と地を作られた全能の神、そのような超越的な存在、しかしそれだけでなくて、私たちに驚くべきほどの恵みを持って神の力を明らかにされるお方であることを語っていますね。イザヤの場合も、罪を焼き滅ぼすこの居場所を当てられた事実、その恵みは人間には作り出せないものでありますね。罪の許しということは、人間がどうやったってそれは作り出せないんであります。それは神だけがすることのできる技であります。パウロはローマ書第2章の4節で、神の慈愛があなたを悔い改めに導くと書いていますね。神の恐ろしさではなくて、神の慈愛が私たちを悔い改めに導く。神の恵みと許しの中で、私たちはこの悔い改めっていうのは、神に向き直っていくということですよね。神を発見し、神に向き直っていく、神に従っていくということでありますね。聖書は、人間がどうやったら神に向かっていくのか、神に従っていくのか、それは神の恵みと許しの中で起こっていくことなんだと言ってるわけです。まさにそれが私たちの礼拝でありますよね。ペテロたちはここに本当の意味で主イエスを礼拝するものとなった。ここに教会の、主の教会の姿があるわけであります。私たちも考えてみれば同じではないかと思いますね。キリストの言葉は読んでるんですよ。網を下ろしなさい。そんなこと信じられるの？優柔不断、あるいは中途半端、半信半疑。しかし神は憐れみと恵み、そういうものを持って私たちに望んでおられる。私たちの自分の人生を考えてみて、振り返ってみたらいいと思うんですよね。私たちはずっと一貫してですね、真実な礼拝者であったか、あるいはイエス様に従ったか、そうじゃないんですよ。しかし聖書は、いや、それがペトロだった。半信半疑、中途半端、優柔不断、しかしそれでも、しかしお言葉ですから、やってみましょう、従いましょう。しかしその時、神の恵みが、神の憐れみが、私たちをキリストへと 従わせていくものとしてくださった。まさに神の目から見るならば、我々はもう、先ほどローマ書の言葉を見てください。神の慈愛があなたを神に従わせるものとなっていくんだっていうんです。神の慈愛の中で我々は生かされているんだ。本当にあのこともこのことも、ああ神の恵みがそこにあったなと、神の憐れみがあったなということを皆さんも自分の人生の中でですね、経験の中で思い起こしたい、いただきたいと思う。神は我々の信仰に従ってではなくて、神の憐れみに従ってですね、私たちを信仰へと導いてくださっていらっしゃる。まさにここに次に詩編の言葉を書いておきました。詩編103編10節から11節、主は私たちを罪に応じてあしらわれることなく、私たちの悪に従って報いられることもない。天が地を越えて高いように、慈しみは主を恐れる人を超えて大きい。神の慈愛が私たちを悔い改めに導いていくんだということです。賛美歌243番にの2節に、ああ主の瞳眼差しよ、見たび我が主を否みたる、弱きペテロを顧みて許すは垂れぞ主ならずや。3番、ああ主の瞳眼差しよ、疑い惑を飛ますにも、見傷示して死んぜよと、濡らすは垂れぞ主ならずや、とありますね。一番初めに申し上げました、虚しい漁に終わったその朝、その出来事を主イエスの瞳は、その眼差しは見つめておられた。まさにこういう人間の姿、しかしそういうペテロたちをですね、神を知る存在へと、深みへと導いてくださるイエス・キリスト。これから歌う賛美歌の338番ですか、まさに私たちはこの終わりの日までですね、主の忠実なしもべでありたいということを歌ってますね。ここに私たちが礼拝者として許されて生きる、なんとこの聖書の御言葉は、私たちを罪に応じてあしらわれることなく、悪に従って報いることなく、ただ主の慈しみによって生きる者たちを憐れみ深く扱ってくださる。今日のこのペテロの出来事はそういう出来事であります。お祈りいたします。